りの兵庫町歩き。はい、というわけで、はい、今回はですね、大志町に行ってまいりましたよ。
はいはい、
兵庫県の南西部に位置しておりまして、JR 山陽本線ですとか山陽新幹線をはじめ国道2号、国道179号など主要交通網が巡ってますので、で近畿各地や西日本との、広い橋渡し的役割を担っている、そんな場所にあるのがこの大志町ですよね。
はい、もう姫路のすぐ隣やもんね。
そうなんです、はい、そしてこの大志町、2022年3年後ですけれど、聖徳太子没後1400年を迎えるんですよね。
はいはい、
はい、というわけで大志町では今まさに聖徳太子1400年プロジェクト事業が発足したところでございます。
聖徳太子の大志町やもんね。
そうなんですよね、はい、じゃあ大志町、聖徳太子といえば斑鳩寺、
はい、そうですね、
というわけでまずは斑鳩寺にある西方殿の中で大谷光文住職にお話を伺ってまいりました。斑鳩寺大谷光文住職にお話を伺います。こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。こちら斑鳩寺、
はい、
あの聖徳太子ゆかりのお寺だそうですね。
はい、そうですね。歴史を申しますと、今から1400年前ですね、西暦で言いますと606年の年に当たりますけども、その年に聖徳太子さんが推古天皇に壊れまして、頼まれまして、飛鳥の立花寺ですね、あちらの方で正万行のご降参、いわゆる仏教のお話をされて、そして、推古天皇が非常に感激をされて、お礼として土地をもらわれます。差し上げます、聖徳太子さんにね。その土地を聖徳太子さんは法隆寺の方へご寄進をされるんですけども、そういうことが日本書紀なんか載ってるんですね、
はい、
その土地がここら辺、播磨大志町の土地になります。
ということはもうかなり古い歴史をお持ちですよね。
そうですね、もう千年からの歴史を持っております。
となると今度2022年、はい、こちらが聖徳太子没後1400年ということで、
はい、
町でもね、その2022年に向けてかなり盛り上がりを見せそうですよね。
はい、いろいろと皆さんにもイベントを組んでもらったりして、だんだん知れ渡るようになってきましたですね。特に現在栗の工事をしております。これが平成の28年度から行っておりまして、都合6年で令和3年度までかかります。それはちょうど2022年になりますので、それに合わせて聖徳太子さんの1400年のご生期の法要を務めたいと思っております。
そしてこちらの寺にはいろいろな資料も残っていらっしゃいますが、
はい、
こちらのこれ地図になりますか。
そうですね、斑鳩の章と呼ばれております荘園の地図ですね。
はい、
はい、
何かこれ黒い印のようなものも見えますよね、
はい、
こちらは何ですか。
御坊寺石と書いてございますけども、
はい、
地元の言い伝えによりますと、聖徳太子さんが土地をもらわれた時に、この寺から言いますと東南の方角に南徳山という山があります。そこへ馬で登られてるんですけども、そこから荘園の境を定めるために大きな岩を投げられたと言われてます、
はい、
その時の、投げ石とも言われてますけども、その石が町内、まだ一部辰野市ですけども4つずつ確認されておりまして、県の文化財になっておりますけどもね、そういう石があります。
その石が置かれた場所がこの地図でいうところの黒い。
そうですね、若干違いもございますけれども、昔からそういうふうに言われてございます。
ということはこれからこの没後1400年の記念の年に向けて、その坊寺石を起点にいろいろイベントもね、楽しめそうですね。
そうですね、はい、
ありがとうございました。
はい、こちらこそ。
ね、聖徳太子です。
そうなんですよ、はい、でこちらの坊寺石、ね、境界線を示すために置かれたという坊寺石、町内各地にね、ありまして、せっかくですのでこれちょっと覗きに行こうということで後ほど行くんですけれど、でまた先ほどねちらっとお話出てきましたけれども、この斑鳩寺の中にあります栗ですよね、今まさにちょうどね工事の真っ最中なんですが、今度11月の9日 日の土曜日、この日に特別に栗の工事見学会も行われますので、うん、なかなかね貴重な途中で入るっていうことが ね、できませんので、気になる方はぜひこの11月9日土曜日、イカルガ寺足を運んでみてください、
はい、
さて話戻りまして、うん、今もねこの町内には兵庫県の指定文化財に指定されているというその坊子石残っているということで、今回は大市町教育委員会社会教育課の川岸和樹主事にご案内いただきました。大市町教育委員会社会教育課の川岸和樹さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらが先ほど住職にもお話しいただいた坊子石なんですね。
そうですね、こちら今見ていただいているのが大田の坊子石、東出の投げ石と呼ばれるものです、う
ん、これ2個ともそうなんですよね。
そうです、これが2個ともが、1つということで、坊子石というふうな形。
元あった場所からは移動されているんですかこれ。
そうですね、この、小学校の体育館を建設する際に、工事の関係で移設されております。
こうしたね、いろいろな歴史的にゆかりのあるものがたくさん残っている大市町ですけれども、
はい、
もうすぐ聖徳太子没後1400年ということで、いろいろ盛り上がりがあるんじゃないですか。
そうですね、この大市町では、はい、1400年の記念の、年に、向かってですね、マスコットキャラクターの方を、企画しまして、制作しようということで進めております。
あれ、大市町というとすでにもう大使君飛鳥姫のキャラクターいらっしゃいますよね。
そうですね、大志くん飛鳥姫と一緒に、まあ、町の PR を頑張っていただく、キャラクターを、まあ、考えたいなということで、新しいキャラクターを作っております。
あ、これがその新しいキャラクターですね。なんかちょっと哀愁を帯びた、これ石ということはもしかして坊子石がモチーフ。
そうですね、坊子石をモチーフとさせていただいておりまして、デザインの募集を行ったところ、118作品、来まして、その作品の中から、このキャラクターのデザインということで決まりました。
かわいらしい。これお名前は決まっているんですか。
いえ、まだお名前の方が決まってなくて、まさに今募集中ということで、10月18日まで名前の募集を行っております。
ぜひ皆さんね、このキャラクターのまずはお姿見ていただいて、そこからぜひ皆さんね、名前いろいろ考えていただきたいですね。
はい、
キャラクターとしてはこれじゃあいつ頃完成を目指していらっしゃるんですか。
キャラクターとしての完成は、着ぐるみの制作も含めまして、お目見えが、2月、20日頃ですね、2月下旬を、目標に作っていきたいなと考えております。
これからこのマスコットキャラクターを起点にますます盛り上がってきそうですね。
そうですね、今ある大志くん飛鳥姫も巻き込んで、1400年の記念の年に向けて、様々なイベントで活躍していただきたいなと思っています。
これからも楽しみにしています。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、私も初めてこの、投げ石坊子石を見たんですけれども、うん、いや昔の人は面白いね、言い伝えをこのような形で、大市町の、ホームページの方にも、うん、どこにどんな石が今残っているか詳しい解説を持ってね書かれていますの です。気になる方はそちらも参考にしていただきながら、はい、また町を巡っていただいても楽しいかなと思います。そして今川岸さんからもねお話がありましたように、そうこの坊子石をモチーフにしたマスコットキャラクターが誕生したばかりなんですよね、うん、神戸新聞でも取り上げられていましたからご存知という方もいらっしゃるかもしれませんけれど、可愛らしくってねこう膝を抱えて座り込んでる台形型の岩、これになんかね蝶のマークが入った青いネッカチーフを首に巻きつけてるんですけれど、で性格は石だけど物腰柔らかで、悩みは道行く人に遺跡と気づいてもらえないことっていうのが、まあ、そういう特徴らしいんですけど、じゃあこのキャラクターの今お名前募集ということ で、ぜひこの放送を聞いた方もね、はい、今週の金曜日10月18日の金曜日まで名前大募集ということですので、こちらに関してもちょっと私も応募してみようかなという方、大市町のホームページで検索をしてみてください。 さあそんな大使町の秋の名物といえば、うん、そう大使飛鳥ふるさと祭りですよね。
ふるさと祭りね、
はいはい、今年も11月3日日曜日祝日朝10時からお昼3時まで、うん、飛鳥ホールの周辺で行われます、うん、パンフレットもいただいてきたんですけれども、うん、やっぱり見どころの一番は朝10時から行われます時代パレードですよね。はい、はい、こちらが、一番最初にねお話も伺いましたイカルガ寺の出発となっています、うんうん、でここから可愛らしい装束にね身を包んだお子さんたちがずっとね練り歩きなんかをしますので、うん、ぜひまずはこのね時代パレードからご覧いただきたいと思います、
はい、
その他にも中庭ステージにおきましては、うん、大使高校大使東中学校、うん、大使西中学校の、皆さんによりますいろいろな演奏ですとか、うん、あとそれからダンスですよね。こういったものを見ていただけますし、うん、あとね盾のショーもあるみたいですよ。
チャンバラみたいなね、
はい、はいはい、ね、なかなかこうやってね間近で見ることができませんのでね、うん、あとコミュニティ広場の方では、うん、いろいろおいしいものも集まるみたいで大使といえばお味噌ですよね、うん、
はいはい、
ということで大使味噌焼きそばとか大使味噌の豚まんとか、うん、あと大使味噌カレーね、ご当地ならではのものが集まります、うん、あとイチジクも有名ですよ ね、 ね、はい、ということでイチジクアイス、うん、あとサツマスティック、あ、イチジクのホットケーキなんかもあるみたいですよ、うん、あと赤米の玄米とか赤米の切り餅などの物販もございます、うん、もうお腹すかして来てくださいね、
はい、
でさらにはフリーマーケットですとか、うん、あと大使町といえばもう一つマッチ箱、マッチ、こちらも有名ですよね。
はい、はい
はい、飛鳥ホールの正面玄関におきましては、うん、マッチ箱のアートもこちらね、うん、大使東中学校大使西中学生の皆さんによりますこうしたアート作品も見ることができますので、うん、こちらもぜひご覧になってください。他大使消防署のコーナーですとかあと仏像の顔はめで写真でね楽しんでいただくということもできますので、うん、もう盛りだくさんの内容となっております、はい、ぜひ皆さん11月3日日曜日は朝10時から飛鳥ホール周辺で行われております第25回大使飛鳥ふるさと祭りまでお越しください。さあというわけで本当にね街歩きが楽しい街、これが大使町なんですが、今回もリスナープレゼントいただいております。
ありがとうございます、
はい、神戸マッチのお香、うん、日々ですね。
これ僕持ってる、
あ、
これ好きやね。
好きですか、
はい、
ね、もうこれ、まあ、火はつくのはもちろんのことなんですけれど、
普通のマッチ吸ったみたいでお香が楽しめるという、
そう、柔らかいね、はい、あの香りに包まれて、ね、この秋一日過ごしてみるのはいかがでしょうか、うん、プレゼントにもおすすめです、
うん、
で今回はこの日々のなんとクリスマス限定パッケージ、3種の香りのアソートになっております、
うん、
8本入りの3箱、さらにこれに専用マットですよね、お香を楽しんでいただくためにそのままキュッと立てていただけるようなこちらのマットもお付けして、うんうん、皆さんにプレゼントを差し上げようと思います、うん、こちら締め切りは10月21日の月曜日まで、10月21日月曜日までとなっております。どしどしお寄せください、
はい、
というわけで聖徳太子1400年プロジェクト心つながる太子の輪ということで立ち上がったわけなんですけれども、うん、この聖徳太子の教えを守るためみんなが輪になってふるさと太子町を盛り上げるプロジェクトは始まったばかりとなっております、ね、地名もね本当に昔ながらの地名が残っていて、
うん、
歴史を大事にしてきた街並みが印象的な太子町、これからどんな盛り上がりを見せていくか2022年が楽しみですよね、
うん、
以上田辺麻里の兵庫街歩きのコーナーでした。